リューム2、略してドロツー。今週も皆さんで千葉県八千代市のドロンビレッジからお届けします。
はい、今日も始まりましたドロツーです。こちらですね、八千代のドロンビレッジから今週もですねお送りしたいと思います。でまず最初ですね、皆さんどうもすいません、ちょっと不手際がありましてですね、あのプレゼントコーナー皆さんご存知かと思うんですけど、ツイッターで募集かけてたんですけどね、これちょっと技術的な不具合がありまして、これすいません一回なしにします。はい、なしにしてですね、新しくですねメアド作りました。ドロツーアットマークドロンビレッジ COJP です。ドロツー DORO2 ですね、数字の2でアットマークドロンビレッジドット CO.JP、 こちらの方でですね募集を再度かけ直します。詳しくはですねホームページの方にこれ告知しますんで、そちらを見ていただければと。あとですね募集をもうちょっと広げます。ファックスね、こちらでも OK、 あとメッセンジャー SNS なんかのメッセンジャー、これも OK ということにしましたので、この辺もですね詳しくはホームページの方をご確認いただいて、再度すいませんご応募の方よろしくお願いします。ということでオーダーよろしいでしょうか。
はい、本当にドロドロ調べると大体変なサイトばっかり行っちゃうんでなんか有料サイトで金取られた人もいると思いますけどその人たちは本当すいません本当に、はい、それ入っちゃった自分が悪いということで、そういう下心出しちゃダメですよ本当に。つつもたせ詐欺って言われますからね今本当に。
いい、はい、出てきたね、出てきたね、つつもたせ知ってる？つつもたせ
なんとなく
なんとなく
分かんない。
いや分かります
そういう年でしょ、いくら
なんかつつもたせたいから
持たされたいね、だいぶね。
でね今ね今日はですねメンバーねさらにここでちょっと紹介しておきたいんですが、出雲の柳さんをね、あとの講師の田村君で、今日はですねなんとスペシャルゲストですよ。日本で唯一のストームチェイサー青木さん、
イエーイ、どうもこんにちは、よろしくお願いします。
いらっしゃいませ。どうですか、はい、ドロンビレッジ来てまず見た感じ。
まずね見た感じ、オーナーさんの趣味で置いてあるバイクとかね、かっこいいですね、
はい、かっこいいでしょう、邪魔じゃないんですよ、ね、
何邪魔ですか、
もう知ってたらまずいよねドロンでね、もう大変ね田村君ね、
これが当時はヒヤヒヤです。
いやいやいや、本当にドローンは壊してバイクにぶつかれたって言ってそっちだけんじゃないぞっていう、ドローンの何倍すると思ってんだこっちはっていう。
確かに
確かにそう。いや、ところでね、ストームチェイサーって、私はね、なんとなく聞いたんで分かるんですけど、一般の人はね、聞いたんで分かんないんですよ、ストームチェイサー。
ストーム、嵐ですか
ね。ストームじゃないよね。
ストーム、ありませんよ。
そう。まずね、ストームも、ストームって嵐？
嵐です。
チェイサーって何？
チェイサー追っかける人です。追跡者ですよ。
昔、チェイサーって車あったけど、
ありましたね、というのね。
そういうこと？
まあ、車と特に関係はないですけど
ね。なんか3種類あったよね、チェイサーと。
いや、実は青木さんはね、うん、嵐をね、ずっと追っかけて撮影してる写真家なんですよ。
そうなんですよ。
うんね、日本にないでしょ嵐なんて。
だから日本で唯一、
だから日本に嵐なんかないか。
意外と北関東、
意外とね北関東多いんですよ。
北関東多いよね、
う
ん、
そうそう、
こっちからちょっと茨城かけての、
う
ん、田舎ね、
利根川渡るとね結構多いんですよ。
そうそうそう、氷河降ったりとかね、
そうそうそう、一回竜巻になった
あったもんね、人が住んじゃダメだよね田舎で。ロケもないことは本当に
住んでる人です今で。みんな来ました
本当に本当に。
でも本当に青木さんはね本当ずっとその嵐をずっと追っかけてる方で、うんうん、写真展で写真なんかもね、写真なんかも出してる方でね、うん、いやすごいんですよ。
あ、そう。
うん、もう腕は。
いやいや、ドローンと何の関係あった？
だって田村君ちょっと言ってあげてこの人ね。交渉だからねこれ。嵐とドローン何の関係があると。ちょっと待てよ。
嵐の中ドローン入ったら、ね、風と雨では飛ばすなって言われてるのに、うん、なんでドローンだ？
その風と雨の兆候を掴んで早めに下ろさないと飛ばしてる時に急激に天気が変わることがあるんです。その特徴を何よりご存知なのがストームチェイサーなんですね。
いやいやいやいやいやいやいやいやいや。なんとなく分かる。なんだ、うん、暗くなってきたなとか、あれちょっと風吹いてきた。あれ向こう雲が黒いなって、その時点で分かるわ。急にね、ムフがね、次の瞬間にムフ風速30メートルでありえねえから。
ただ、今のドローンってさ、高性能じゃないですか。うん、例えば結構遠くまで行っちゃうんですよ。うん、戻す時間考えてる間に、 2分ぐらいでね、青木さんね、
もう急変しますからね、
今ありますよね、
はいはい、
ものすごく変わってます、う
ん、ね、じゃあ何、青木さん、天気おじさんってこと、
天気おじさん、まあ、
ちょっと天気おじさんとはまた違うんですけどね、
でもそういうね、気象のその変わり目とかに、やっぱり一番詳しいですよね、いい、いい、あの、花を持ってる方ですよ、ね、
そうなんです。実際ね、感覚でやっぱり ね, ね感じないと
ダメですからね、
うん、
実際のうちのほうはドローンビレッジでも青木さんが撮った映像をね、あの結構ね使ってくれてるんですよ、あの講習でね使わせてもらったりしてるんで、
嘘、
そうですよ、あら、
ちょっと待って、あの何、あの教習所の写真に、うん、教習本の
うちの、うちのね、うちの講習の
授業の中で、
そう、それは結構田村さんの趣味の問題じゃない？
ちょっと違う、それなんか微妙に違う。
違うの？
取った人ここにして俺の趣味だけでこれ使ってますってじゃまずいでしょ。
いやいや、でも それがだいぶあるんじゃないの？それ教科書には載ってんのよ、じゃあ。
教科書にその危険な気象現象としてダウンバーストとかっていう現象が載ってるんですけど、それを動画で見ていただいたらどういうものか掴んでもらえる、その美しい映像を捉えたのが青木さんなんです。
そういうことらしいですよ。
いやいやいや、そうだ、あのね、私校長やってながらこの疑問持っちゃうのは何でかっていうと、一般的な人は別にあの無理して飛ばさなきゃいいんじゃんとか思っちゃうから、
うんうんうん、
ね、例えば、うん、一般的に飛ばしててあストームチェイサーでやられちゃったって話あまり聞かないでしょ。
ああ、ストーム先生、その急な、
うん、そうそうそう、
聞かないでしょ。
だから、うん、そのことに対してみんな普通に疑問に思っちゃうし、いや、わかるのよ、わかるんだけど、うんうんうん、これを実績的に、これのおかげですごい助かった実績とかっていうのは、まあ、これから出てくればいいんですよ、青木さんの中で。
うんうんうんうん、
あのドローンが墜落する、荒木さんのドローンが墜落しないで済んだのは、私のストームチェイサーとしての経験からね、
うんうん、
もうやばいと思って連絡したんですよって、
うん、もう下ろした方がいいですよ。
そうそうそうそう。じゃあ、なんだ、その、ストームチェイサー情報、ストームチェイサーであれ、ストーム情報、
ストーム情報、
そういうね、情報がね、うん、発信すればいいんだよ。アプリで。
それを情報を発信するのはね、またちょっとね、いろいろ法律とかが関係してきちゃってね、予報ってのがあるんですよ。
予報士で、
予報士じゃないとこれやっちゃいけないんですよ。
そう。
あ、そうなの、
はい。
まあ、その辺のところはね。
そうなんですよ。
はい。一曲聴いてからということでね。
はい。
黒い影を胸に
い、というわけで青木さん、はい、そしたらですね、まあ、話盛り上がってますけど、
はい、
青木さん、その今までね、ドローンっていうかそういう空物をこう、うん、私たちがやってますけど、
はいはい、
青木さんなんかもその嵐とかをかけてて、
うん、
これはすごいのがあったよっていうなんかエピソードがあったら教えてほしいんですけどね。
これはね、まずそちらの教材としても使われているダウンバーストですね。
ダウンバーストね、はい、
はい。ダウンバーストっていうのはね、これ吹き下ろしの突風なんですね。
はい、はい。
これはね、もう本当に広い範囲にこう被害をもたらすような、うんうん、ものすごい恐ろしい風なんですけども、これ、あまりこれ、そんなにね、頻繁に発生するわけではないです、これは。
あ、じゃあ、あれなんだ。
発生これはもう本当に年に数回ぐらいの割合ですから。
よく取れましたね、あれね。
そうですね、
うん、
ただこれちょっと気をつけてほしいのが、
うんうん、
まあ、ちょっと強い雷雨が来るとガストフロントっていうのが起きるんです。
はいはいはい、これ声分かるんです
ね。はいはい、はいはい、これは雷雲が近づいてくると、うん、黒い雲が低くこう垂れ込めてきて、そこからこう冷たい風がヒューって吹いてくるんですね、うん、
はいはい、
これだんだん風が強まってきて、これ島にはまあ大体20メートルとか30メートルとか突風になることがあるんです。
はいはい、
でこれは、ね、上昇気流を伴っているんで、
ええ、
これ物をこう巻き上げるような力があるんですね。
なるほど、なるほど。
こういう時にドローンとか飛ばしちゃうとちょっとこれやばいかなっていう。
巻き上げるってことはずっと上がっていっちゃうってこと。
そうですね、
うんうん、
でもう上空ではもうどんどんこう風が巻いてい くから
、ね、
それでもうそこに巻き込まれてしまうと、そのそのまま落ちてしまうんじゃないか。
あ、
そういう危険性もありますよね。
まあね、ちょっと単純な話ですけどね、
はい、
低気圧とか高気圧とかあるでしょ、
はい、うん、
普通に考えれば、
はい、
うちらは大体天気予報見ると、
うん、
ここに高いとか低いとか書いてある、
はい、
ってことは、
うん、
低気圧の場合には、うん、風が上に上るってことですか。
いや、そういうわけでもないんですね。またね、
そういうわけでもない
んです
、はい、うん、局地的なものなんですよね。
そうなんですよね。まあ大体低気圧の場合というと、低気圧のその進行方向ありますよね。でずっともう進行方向に進んでいくんだけど、そこの後追いでこう風がこう、
うん、
低気圧の方に向かって吹いてくるような感じなんですね、
うんうんうん、飛んでくるよね、
はいはいはい、
ダウンバーストって、
うん、
ダウンっていうことは下に下がるってこと。
そう、下降気流なんです。
でしょ。でも逆に上昇気流だって危ないんじゃないの、うん、
上昇気流も危ないですよ、
はい、ダウンバーストだけじゃないでしょ、うんう
ん、はい、うん、まあ、上昇気流で言ったら代表的なのは竜巻ですよね。
竜巻ですよね。
そう、はい、まあ、ただ竜巻って本当にもう年に何度も発生するわけではないんで、
うん、
そうそう、まあ普通に暮らしていたら遭遇することはないんですけども、
やっぱりほら学校のグラウンド
で、はい、
こうつむじ風、
つむじ風ありますね。
でも自分は上昇気流の方が怖いんじゃないかなと思う、うん、だってあさって行っちゃうんじゃん、
うん、
だけどダウンバーストだと下に落ちて壊れるだけじゃないの、
うん、これがね、飛行機が墜落したりするんですよ、そこに巻き込まれてしまう。
そうそうそうそう、
まあ、それは飛行機だもんね、そんな、うちはドローンだから、
うん、
ドローンが落ちたら壊れて、うん、あ、保険で直せばいいやとかだけの話じゃないですか、実際は。だけど上昇気流であさって行ってどこに行ったか分かんなくて、どこに落ちたんだって不安を抱くんだったら、
うん、
まだダウンバーストだったら壊れただけってするってことよ。
どうしようこれ。
いやいや、ダウンバーストって勢いよく蛇口の水をひねって、
うん、ワーッと
落ちる、シンクで四方八方に飛び散っていきます
ね。それの風版みたいな
感じなので、
いや、いやだから言っとくけど、それはでも壊れたのは分かるんだけど、他に飛んでった時には、
うん、
もしもだよ、あれ不法投棄になるわけじゃん結局今のところ、
うん
うん、なんでしょ、うん、そう、不法投棄の代金ってすごい高いんでしょあれ。
うん、高いね。
高い
でしょ。
そうそう、商業的な、そうそう、商業的な用途ですから、個人でやってんじゃなくて、商業的な用途でやった場合にはすごい高いんですよ、
うん、
それビジネスで考えれば、
はいはいはい、
だからそれ何百万とか取られるかもわからない、うん、でも落ちたら壊れたって何十万ですよ
もうね、ほらこの人経営者だから経営的に考えてもらっちゃうから、ね、私たちほら飛ばす側の単純にね、下に人いたら怖いなとかね、うん、でもね、上昇気の場合確かにあさって行ったら怖いけど、
うん、
あさって行ってそれを超えていけば空中で安定してればリターンでも
高い。まあもうそれはね、
うんうん、
そのレベルのあれだったらいいんだけど、とんでもない上昇気流で、ね、2000m とか上がったらどうすんのよ。
あ、それはどうにもなんでね、
うん、ね、それはもう法的にもダメだよね。
そうですね、
法的にダメでしょ
それだともう本当に竜巻レベルだとそうなっちゃうかもしれないですね
だから一瞬捕まっちゃうからね、う
ん、
150m は149m止まって爆発してくれればいいけどね。140m
したら爆風力とかしょうがないでしょ、それは
竜巻吸い上げられた
そうね、全くダメだよ。ちょっとまた真面目な話教えてください本当に。
はいはいはい、
でね、青木さん、その、
はい、
ね、チェイサーっていうことで、
はい、
追っかけてるじゃないですか、
はい、
普段どうしてるんですか、その情報っていうの。
普段はね、これ大体インターネットでこの気象レーダーが見られるんですけども、うん、それを見ながら判断することが多いですよね。
はい、ってことはもうその辺の気象図見るなんかもうベテランですよね。
そうですね、はい、
今何そういう局地的な細かい気象図なんかも結構、はいはい、知ることができるんですか。
もう知ることができます。
それ何百メートル単位というか、はい、例えば100メートル単位で知られるとかそういうことですか。
いや、そこまで細かくはないですけども、大体その一つの市単位ぐらいで知ることはできます、うん、はい。
あ、そうか、青木さんたまにほらフェイスブックで上げてくれてるのは、どこどこにこういう雷雲がありますって上げてきた、
はいはいはい、
あれで出てきちゃうわけ。
そうですね、はい、
なるほどね、
うん、
でもね、あんだけね気象関係に詳しいと、うん、いやそれはあの我々空撮っていうかね、ドローン飛ばす人間として非常に役に立つと思うよ、これは。
そうなの。
だってほらそこに行きたくないじゃん。行って雨だ帰ろうっていう手間がなくなる。
なんだけど、うん、100% じゃないよね、確率があるって話でしょ。
あ、まあまあ一応ね、
そうですね、
うん、兆候があるとか、うんうんうん、まあ地震予知よりはもっと確率が高いレベルの予知でしょ、
うんうん、まあまあそうですね、
うんうん、なんであって経験値で覚えるのにはもちろんすごいいいなと思うし、うんうん、ただね一つ疑問なのはね、うん、これで飯食ったわけじゃない、これで。
でも青木さん写真館ですか、いろいろほら
写真館の中のうちのストーム
その一つのジャンルなんです。
ジャンルです
か、はい、そういうことね。
そうなんですよ、
じゃあストームチェスターがどうやって飯食うのかな。
だから唯一無二のジャンルですよ。
あ、まあそうですね。
そういう意味では他にいないっていう。
まあそれ茨城っていう場所に住んでるから特にですよね。
う
ん、
そうですね、茨城栃木は多いですからね。
多いからね、
はい、出生あたりって結構あるんですよね。
あの辺がちょうど上の通り道になってるんで、あれほど多いんですよ。
なんか吹きさらしみたいなこともあるんじゃないですか。どこだっけ、あれ。
あれは
群馬、
あれは赤城の、
ね、赤城
は、はい、
赤城とまた違うんですね。じゃあ
ただやっぱり赤城のあたりもね、雷が非常に多いんですね。
多いですね。
山があるところっていうのは雷雲が発生しやすいんですよ。はい、
こう来てほらここで
そうですよ、
雲作るでしょ。
うん、
そうですよね、
はい、うん、わかりました。
はい、ということで、はい、ここでじゃあまた行っていきましょう。 ということでね、ストームチェイサー青木さんなんですけどもね、はい、青木さんそのストーム、はい、ね、そういう、うん、なんつうの荒天荒れる天気、
はいはい、
あれにこだわってるっていうか、うん、魅力ってどこなんですか。
魅力はね、やっぱりこの自然のパワーをストレートに感じるところ。
なるほど、
ね、ですかね。
なるほどね、
はい、あとね、やっぱりその例えば綺麗な雲とかそういったものもありますけども、うんうんうん、その荒れてる時の雲っていうのが、うん、ものすごい見た目がかっこいいんですよ。
あ、
これあまりかっこいいとか言ってると怒られちゃうんですけども、
あ、でもね、なんとなくわかる、
なんとなくわかるでしょ。
わかるわかる、
はい、うん、やっぱりそれに見せられちゃったんですね。
夏のさ、
はい、
あの急に真っ暗になってきて、
う
ん、なんかゾクゾクっとする時あるよね。
うん、
あれだわ、
まあ、そうだ、自然は偉大だなと思って、
うん、そうなんですよね。あの子供の頃にあの台風が来るとワクワクしたあの感覚ですよね。
ないないない
ないですか。
あ、ね、
ないですか。
あ、そうだ、ちょっとずれてるわ。残念ながら人としてね、いや、病院紹介しますよ、これ精神科医あるんで、
ね、なんかオーナーの動画オーナーの動画っていうのですよ。
だってワクワクじゃおかしいよ本当に。
いやいやいやいやいや、もう
ちょっと分かるね。
分かるでしょ、なんとなく
分かる分かる。これちょっと防げないもんです
か。3人ともずれてる、
ずれてる。病院行き、
病院行
き。じゃあ紹介
してください。精神科医。
いや
いやいや、でもなんかさっき古典とかとこ行ったのじゃん。
うん、奥さんは今ずっと捉えてる作品で、いろいろなとこで、ね、紹介するって、
はい、
なんか近々あるっていう
の
聞いたん
ですか。そうなんです、今度あの7月なんですけども、群馬県の館林美術館というところで、
はいはいはいはい、
今度雷の企画展があるんですね。
雷、はい、雷に特化してるん
です。そうです、雷がテーマなんで、それでこうたくさんの作家さんが集まってこう展示を行いますので、
雷
の
ウエ
スも OK、 雷のウエスも OK です。OK です。
なんだ、古、はい、いな、古いな、昭和だな本当に。明治、
はい、
明治、雷ウエス聞かないわ。
円卓の引き返し星一徹かっていう。
それがあるんですか。
はい、それがありますので、
何人ぐらいの作家が始まるの。
作家さんは今のところ確か20人前後だったと思いますけども、はい、まあ、写真だけじゃなくて絵もありますし、
うん、絵も、
はい、絵もありますし彫刻もあるし、
あとは彫刻も書いてあるって。
ストームの彫刻って何。
これ多分雷神風神とかそっちだと思うんですけども。
あ、
はいはいはい、
そういうことね。それって分かるけど、もうそれも病院行きなのみたいな。完全病院行きなの
みたいな。あとはまあ現代アートでその雷の音を作ったりとかそういうものもあるらしいんですね。
なるほど、
はいはい、
結構田村君これ結構楽しみじゃないの。
そうです
ね、建林美術館、
はい、
7月だって。
7月から7月の中旬からありますので、
リエッチ耐久してます
ね、はい、いやただね、雷神何ですか、雷神
風神、
それなんかもうごちゃ混ぜだねもう。
そうなんですよ。
じゃあまず彫刻とか、
はい、もう雷をテーマにしても広いジャンルでやりますんで。
広すぎないちょっと。
下手すと雷神何でも持
ってきたの。本当にね、それ地元のあそこの地元にね、雷電神社があるんで、そこの絵馬をお借りするって言ってました。
はいはいはい、雷電神社ってあります
ね。はいはいはい、
あるんだ。
はいはい、
雷電神社。
だからそこ
なんですよ。はい。
いやいや、すごい。
でも多分館林っていう土地柄がね、非常にやっぱり雷多いんですよ。
多いですね。
あそこ、はい、
今の時期はね、ツツジで綺麗ですけど、
はい、
知らない。
自分の近くしてたんです。自分のテリトリー以外知らない人ですから。
どうでもいいと思ってもらう。館林って群馬じゃない。
群馬ですよ。
あー、そこね。
ダメよ、オーナースタジオ。
まあ、まあね、ほとんど多分基本的には、まあ、行ってやってください本当に。そもそもそれ入場料はどうなってるんだ。
入場料はね、確か大人が600円だったと思います。
あ、私は奥さんの知り合いですって言ったらただなりません。
多分私は招待券いただけると思うんで、ちょっと回しますんで。
はい、それもプレゼントしちゃうか。
いやいや、それは
まじゃ。実は私が欲しいですね。感じにからはもう。僕は行きますね。
でも20人ですからね。
はい、
ちょっとしかないですよね、枠が、
うん、でも、うん、その美術館全体でそれはやるわけでしょ。
そうですね、はい、
楽しみじゃないですか。雷神風神を知るいい機会かもしれない。
いやもう全然意味わかんねえ。
ぜひあの興味がない人来てください。
いやましてやね、雷の音とか何それ。
あのね、お願いしたい、オーナー行くんだったら、うん、ねじり始巻きして腹巻きして、
うん、
ね、
昔の何、
そうそうそう、
これ、ね、あの子ちょっと
早いですよ、パンチ入れ
てくださいよ。めちゃくちゃなってるからさ、主役みたいなさ。また雑誌終わんな
っちゃう。最初に座ってからここで入り口で受付やってから受付。
雷親父だよ。どうすか、
それいいね。
いいですね、
これ、
ね、
いい、それいい、
ぜひお願いします。
でもそれね、若い人もね、体型的に荒木さんの言ってるんで、荒木さんの、
ああいいですね、あのドリフのおかげさん、
ね、その中にね、あのドロンビレッジってスーパー貼ってきますから。
そうそう、いや、全然書いてある。裸だから
裸でこうみたいな。
そうそうそう、
なんだそれ。ということで、7月ですね、
はい、7月です、お願いします。
その後はどうですか、これからなんかこう、
ね、実はその前なんですけども、はい、来月、うん、あの高円寺の方で、うん、あのトークイベントがあります。
あ、しゃべりの方、
はい、しゃべりなんです。
この人ね、しゃべりも達者なんですよ、もう結構ね、でいろんなとこ出てますから。
いや
怖だね。ちょっと待って、ちょっとストームを聞きに来るってことですか、それ。
そうですね、まあ、それまでの体験談であるとか、それまで撮った写真のエピソードとか、そういったものを、まあ、皆さんの前でお話ししようと。
世の中には田村さんみたいな人がいるってこと。、
は
い、
そうなんです。
そうです。
結構たくさんいますよ。
いますよ、
はい、
イベントでお話聞いて
はい、そういうなんか精神病院行き間際の人
が精神病院なんでそういう
精神病院行かなきゃいけない人が何人かいるってこと。
まあ、怖だね、これもね、
怖だね、
うん、あとね、そもそものことで、ね、間違っちゃ困るんですけど、うん、この方ほら写真家ですから。
あ、そうなんです、もう基本は、ね、写真家なんです。
カメラの方も詳しい、
いやだからそれをね、ストームをね、うん、ストームを今度は空撮で撮るってことをチャレンジしましょうね。
いやいや、それもやりたいんですよ。
その前にここで一回入稿してもらう。
いやいや、まあ、
そうそうそう、ドローンを調達していただいて、
いやいや、ほんとね、それを撮ったらまたすごいと思うよ。
そうですよね、
うん、もう壊れるの覚悟で突っ込んでって、
そうですよ、
ね、でくるくるって落ちて、
ドローンに雷が落ちて、うん、それを墜落するところ地上から撮るっていうのが、そうそうそうそう、ちょっと狙いなんですよ、ね。
そういうことね。
そうそうそう、
こうなんかや種取って、
はいはいはいはい、
そこに落ちて、
そう、
それを取ってるんです、
それを地上から取って。
残念な、それ保険下りないね。
あ、そうだね、
そうそう、壊しに行ってるんだもんね。
そうですね、
自分
もうさ、覚悟の上で、
そう、自分から壊しに行くっていう、はいはいはい、それはね、当たり屋だよ。悪い言い方すると、すいません、保険下りません、本当に残念ながら。それもあの荒木さんの保険、荒木さんの機械使ってください。
自己負担で、
自己負担で。でもそれすごいね、それは絵が撮れれば、
これ撮れたらすごい面白いと思います。
毎月はそのカメラが最後死んで、はい、なんで壊れる寸前まで押してまでカメラを
追えれば、
ね、
すごい、
う
ん、
すごい
ですね。もう煙吹きながらね、こう落ちてくる瞬間を撮られたらね。
それ獣医団に売ろう。
ああ、いいですね。
なんで獣医団に
売る。獣医団の教科書、教材として。
こういうとこつけて飛ばしちゃいけません。
体張った映像、体張った映像
ということでですね、後半だってすごい話が盛り上がってきちゃったんですけど、まあ、ぜひその辺もですね、
はい、
あのぜひともトライしていただいて、
はい、
ドローンでもですね、はい、あの楽しみにしてますので、
はい
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ドローンチャンネルボリューム2、略してドロツー、本日もお聞きくださいましてありがとうございました。それではまた来週も Take off。